もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点24時。
加藤です。どうも。
あ、小太郎です。
なんかしょっちゅう職務質問されるんだって。
いや職務質問すごいんだよ俺なんかもう。
何聞かれるの職務質問って。
何やってんだってさ、うん、この間あの渋谷でさ、うん、俺あの百軒店って昔から割とあるさ、すごい昭和なムード残したストリートがあるのね。まだ
百軒店
店って書いて百軒
店、百軒店って言うんだ、うん
うん、そこでラーメン食ってさ、ライブハウス戻ろうとしたわけよ、う
ん、ラーメン屋、
うんうん、でまあ、ラブホテル街を通って帰ったんだけどさ、
うんうん、
ただ、まあ、向こうから 4,5 人のこう怪しい男がいるんだよね。来たんだよね
俺
の。
近づいてくるの。
最初通り過ぎたんだよ、うん、なんだやつ怪しいなと思って、
うんうん、
向こうは向こうで俺は怪しいと思ったらしいんだよね。
ということは何、小太郎君ちょっと予想するに、何あの G メン75が始まる時のああいうような感じで来たの。
全くの通りだよ。だからもう風景も昭和だからさ。
マジで
これ現代版 G メンなんですよ。
怖いじゃん。結構
怖いよ。でパッと U ターンしてきてさ、うん、すいませんって言うんだよ、
うん、
で俺ライブ前だったからさ、うん、サインかなと思ったんだけど、
うん、サインにしたらちょっと年いってんなと。
こいつらサイン的なキャラクターじゃねえなと思ってさ、うんうん、何ですかって言ったらさ、うん、何してんすかおたくって言うからさ、うん、飯食ってきたんだよって言ってさ、
うんうん、
本当ですかって言うから、もう体中ペタペタ触ってんだよね。
あ、もうすでにこう、うん、拳銃持ってんじゃねえかって感じでやってんの。
職務質問って言ったら、うん、そうなんですよ、この辺武装じゃないですかって言うからさ、うん、あ、そうだな、あんたらもなって
言って、うん、あんたらもなって、
うん、で手帳見せてくれよって言ってさ、
手帳見してくれよって言ったの。
うん、であのパタッとこういう現代風の手帳ね。
よくさ、うん、ドラマ見てるとこうワイシャツみたいなところとか背広の内側からスーッて出してさ、ちょっと見せてさ、ポッとこう隠すじゃん。
あの学研の古着ついてたよね、手帳ね。
そうああいう感じじゃないの。
昔はあれだったわけ、
うん、ちょっと見せて
バン、うん、今なんかさすごい FBI みたいな感じでさ、うん、なんかエクスファイルっぽいんだよ。
えっ、何こう、何バックステージパスみたいなのこうやって見せ
て
るの。
出してからパタッて開くわけよ。
あ、
すごいなんかかっこいいわけよ、うん、似合わないのまたそれが
ヨ
レヨレのトレンチ坊主狩りにさ、
坊主狩りに X ファイルの真似しちゃってね、
前回何パンだろうお前みたいな、
ね、
うん、でまあその時は別に何でもないって言ってさ、うん、帰ったんだけどさ、まあ、その職務質問はすごいよ俺。新宿でもその前にやった時はさ、やっぱあれもライブハウスだったんだけど、あんたシャブやってんだろうって聞いてきてさやってねえよっつって、
うん、
でその時もまたペタペタペタペタやってさ、うん、カバン持ってたんだよね、
うん、
で中にギターの弦が入ってたの、
うん、
この針金何っつったの
弦のこと、
うん、針金何っつ
った。分かってないな。
まあね、いっぱい面白いのあるよ。
なんだ、ほんとシャブやってんだって言われたの。
言われたよ。もう露骨に言われたね。やっぱ場所が歌舞伎町のど真ん中でさ。
ああ、そうか。
やっぱあんな真っ昼間に、なんか一人でさフラフラしてたんだろうね俺もね。
そうだね、
うん、いや結構だからそういう楽器持ってる時多いね。やっぱ車に乗ってギター運んでる時もさ、
うん、
検問かあれ、検問、
うん、検問、
検問でやっぱ俺だけなんか普通に乗ってたんだけど、うん、ちょっと寄せてって言われてさ、
うん、俺も言われた、
言われた、うん、で俺ギターケースこうショットガンだろってやったんだから
ショットガンって言われたの、うん、ジャッカルの日じゃないんだからさ日本でショットガン
って。いやいや、そう言われたんだから俺笑っちゃった。開けたよ。
なんつったの。開けてギョ
ギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョ
コロッとそういう時態度変わんない。
態度もうコロッと変わんない。あれ
いい人ぶるよね。俺もさ、俺の乗ってる車ちっちゃいじゃん、ミニってイギリスのあのちっちゃいさトランクなんか本当さ、なんか昔でマジソンバッグが2個しか入んないよ小樽が。
もうちょっと入るよ。
あ、まあじゃあ3個しか入んないよ。あれ乗ってたら四ツ谷でさ止められてさ、お前トランクにロケット弾乗せてねえかって言うんだよちょっと待ってくれ、ロケット弾ってそんな小さいんですかって言ったのよ、小さいな小さいんだよ、うん、っていうわけ、うん、開けてやるよって開けたら本当に、うん、もうボストンバッグ3つぐらいしか入らへんないね、うん、ボストンバッグ、うん、マジションバッグが、うん、だからいきなりまずいと思ったんだよね、うん、向こうのおまわりさんもコロッと咲いて帰ってさ、何やってんのって、これギターをひふりしてさ、うん、始まるんだよ、うん、で俺も昔はやってたんだよ、
ロック
って聞くんだよね。なんなのあれ、フォークだったらこうあれないのかね、近づいてこようと思ったのかね。
ロックって褒め言葉があったからね、
うん、俺も昔やってたんだよなっつって、機嫌取ってさ肩なんか揉んじゃったりしてな。
なんかいるんだよそのお巡りさんな、うん、まあ、でもこの間のほらドクダミ積んでくれたようないいねお巡りさんもいればさ
あれはすごい衝撃だったね、うん、 確かにくせえなって
言
ったんだろ、
う
ん、
そう言った。でもまあしょうがないね、刑事さんもこれ疑うの仕事だから。
そうだよね、うん、疑う。でも子供だって刑事になりたくてしょうがなかったでしょ。
なりたくないよ。ただまあ、 あのドラマ上ね、
だってみんなからデカデカデカデカ呼ばれてるじゃん。
でそれはやっぱりいろんな事件を追ってるから、うん、やっぱデカって一緒に呼ばれちゃったんだ。
で立憲デカ、立憲デカって、うん、ほら立憲バッカーの立憲と、あと事件を立憲するっていう、そうそう
そ
う、
ダブルミーニング、ね、
ダブルミーニングで立憲デカ、立憲デカって、
う
ん、ね、
そうそう、本人もまんざらじゃなくて、
ね、まんざらじゃなくてね、俺あの事件なんつってね
そうそうそう、まあ、今でもいろんな事件追ってますよ。
古いのは定銀事件からね、
定銀持ってるし、やっぱあとストリートで起きてる事件もやっぱりね、うん、まあ、警察的に言うと多分俺はあれだろうね、情報屋だろうねいろんな情報知ってるから
じゃあ何、いろ掴んでるってことなの。
掴んでる。なんでさ、うん、一番情報が集まるとこっていうのはさ、これ居酒屋のカウンターだからね、うん、
どうかな、
ほんとほんとほんと、地元の人が集まる居酒屋のカウンターでこれほどの情報源はないっすよ。
なんか小太郎くんがさ、うん、好きなゴルゴ13、うん、13ね、全く同じようなことを小田君が聞いたことあるんだけど、
いや違う、ゴルゴは地元の娼婦ね、うん、
それが確実な情報になる。
ゴルゴ的にはね、
ゴルゴ的には、うん、で小田君的には池袋の居酒屋で、
そうそうそう、だってそれでさ、だってあそこのビルがさ、うん、いくらで競売で売れたとかさ、俺全部知ってるもんこれが役に立つんだよ
池袋事情は、ね、
それ別の店に流れた時にさ、うん、小田さん知ってる、あのビル売れちゃったのって時さ、うん、あ6億だろってすぐパッと切り替え
て、すぐ出るんだ、うん、そうするとあらってこの人は
そうするとこいつ頼んじゃねえって話になって、それが翌日にはもう街中飛び回るわけ、この噂が。
なるほどね、
うん、大変なもんですよ。
それで何、小田君いつも行く居酒屋のさ、うん、何、焼酎グラスの底に王子って書いてあるの
まああれはね、まあ、俺のニックネームだよね。
油性のマジックでさ、王子って書いてあるからね、グラスに。
まあ、毎回消えちゃって大変らしいよ
で毎回書き直してんの、あれ。
そうそうそう、新しい方法今考えてる。
たまにね、あの予約入れると王子の席ってなんかさ、そうそうそう、すごいつまんない紙にさ、そうそうそう、短冊みたいなの書いてあるってさ、
ご予約ね、
でも王子入りましたいくつなんだよって感じだよ。
まあね、いいんじゃない。
でもあれだよ、昔小太郎、そういえばさ、うんうん、その情報通な小太郎くんがさ、うん、にさ導かれるようにさ、うん、真夜中のさ、あの池袋をさ、たまごっち売りに行ったことあったよね。
あの白いたまごっちね、
白いたまごっち、
あの時も
一番最初の出たてのオリジナルたまごっちでさ、
そうそうそう、白はレアってやつね。
そう、白はレアで、俺は全然興味なかったんだけど、うん、あるところからその未開封のたまごっちを手に入れたんだよ。 それでコートルがやってたの、あれ、あの時。
いや俺欲しかったよ、俺がね、キティちゃんウォッチみたいなやつだよ。
あんな偽物やってたの。
偽物っていうか、キティちゃんはキティちゃんで、うん、キティがお腹減ると、うん、飯食べさせるわけよ、うん、でその時にキティがこっちが与えた餌で、うん、ビンゴだとニャーって鳴くんだよ、うん、でしまいにそれが成長してって最後に結婚するんだよ、
キティちゃんも、
うんうん、それでめでたく終了で、うん、俺それを最後にニャーって泣いた時に、うん、あ、お腹空いたんだと思って、うん、何がいいんだってパッてケーキなんかあげたんだよね、うん、そしてニャーって美味しく食べた時に、うん、めでたく結婚したのが偶然これさ、ストリート歩いてる時だったんだよね、うん、あの時嬉しくて街中で泣いちゃったもんね
キティがこう、うん、卵地の中のね、
そうそうそう
そう、それで俺は未開封の持ってて、うん、で小太郎君がかなりそういった意味ではさ、卵地マニアだったじゃん、うん、何年ぐらい前、あれ
96年だと思うよ。
96年か、うん、10年以上前でしょ、うん、で小太郎君にそれを見せたらさ、海底からさ掘り上げたさあの宝石を見るかのように小太郎君がリーダーっつったんだよ、ね、これ末端価格いくらか知ってんですかっつって、うん、これ池袋海外じゃ6万で取引されてますよ、
そうそうそうそう、
じゃあ売り行こうよって言って、なんだっけあれがあったじゃん、孝太郎君、あの池袋にさ、たまごっちくじ、
うん、あったよ、
たまごっちを買えないさ、連中が夜中にさ、
あった、1000円でね、1回
1回1000円で引くんだよね。
でもあれ当たり入ってないよ。
当たり入ってないよね、うん、でもすごい列だったじゃん、うんうん、
すごかった。
であれを小太郎君に見つけられた時に、うん、あ、これ嘘じゃねえなと思ったんだよ。
そんだけ欲しかったんだ、みんな。
たまごっち
の携帯のさ、うん、電話番号のさリストの中にもうたまごっちってとこがあったんだから。
何それ。
そこに電話するといつ入会する情報が入るそこに毎日電話することが俺の一日が始まった時もある
から。なるほど、それぐらいたまごっちが欲しかったんだ。
欲しかったんですよ。
で小太郎君とそれでね、これ6万ぐらいで売れるっていうんで、うんうん、じゃあどこで売ればいいのって言うから、そのたまごっちくじ屋で売ればいいのって言って、さあそこじゃダメだっつって、夜な夜なさ、それこそ居酒屋にさ行ってさ、あれだ、もうな、行商っていうか押し売りっていうか、何、隣に座ったやつに声かけんだよ、もうなんか なんていうのあれスパイみたいだよね。
でもみんな飛びついたじゃん。
コッコってやってさ、うん、こう肘でついて、おい、タマゴッチ持ってるって言った。あ、持ってるっすけど、なんすかっつってこう未開封の見せた、これやばいっすよってみんな言うんだけど、結局あの日売れなかったじゃん。
売れなかったね。
うん、で売れなくてもう俺とさ小太郎君絶望して帰って、でしかも夜中まで結構あるね、売って歩いたんだよね、ワインバーとかいろんなとこ行ってね。で6万だったら2万小太郎君にあげるって約束で、
そうでも3万ぐらいで欲しいってさ、いたんだよ。
いたんだっけ。でまだまだダメだったんだよ。そうそうそうそう、で売らなかったんだよ。これ で疲れ果ててさ、4時ぐらいに家帰ってさ、うん、で寝てさ、朝起きたらさ、うん、子供がたまごっちのあれピュッて引っ張ってさ、もう未開封じゃなくなっちゃってたんだよ。なんかピュッて落とすんだよね。
そうそうそうそう、
嫌なあれ瞬間、
電池がね、始動
した時のことは、あれも地獄に落ちた瞬間だったもん。
まあ、それでも楽しめたでしょ。
楽しめたけど、だからさ、お前といるとおかしなこと
ばっかりさせない。でも何だったんだろうね、たまごっちっつうのはね。
池袋交差点24時。
小太郎君さ、かなり昔から携帯使ってるじゃん。
俺はもう超初期だよ。だってまだドコモに10何万払って入ったんだもん。
だよね、うん、でその頃からさ携帯持ってて、うん、刑事みたいになんかこそこそ電話してたよね。
だからあの時はだってもうトランシーバーのもう気持ちだからね、あのウルトラセブン
繋がったって感じ
だ。時計にさ喋るような感覚で、うん、本当にこう無線ですよ、あの少年誌の裏にさハムとかあったでしょ。
あったあったハムあった。
あんなノリなのよ、
トラック無線みたいになってんだね、う
ん、じゃあんなノリだから俺、
警察無線にもつながる
な、本当あんなノリ。それがもう今にみんな持っちゃったから、実はもう全然いらなかったのその時点で。
ああそうなんだ、うん、最初はそう面白かったけど、
最初はそのさ俺だけ持ってるおもちゃだったんだけど、うん、みんな持っちゃったからさ。
もうでも意外にさ、あの頃孝太郎君が持ち始めた頃はさ、さすがにほらみんながみんな持ってるような時代じゃなかったじゃん。
全然持ってなかったよ。
俺誰と会話してたの。
誰ともしてないんだけど
誰ともしてない
から一つ言えることはね、うん、僕これいいことしたんですよ、
うん、
これは あるリハーサルの帰り道にね、うん、ものすごい土砂降りになりましたよね、
うん、
で僕はちょっとしたこと雨宿りしたわけですよ、
うん、
まあ、外の赤電話、
うん、
まあ、緑か赤の
電話、
あれがさ、
う
ん、もう52が並んじゃってるわけよ。
雨で
急に下がるようにこう遅れマスク迎えに来い。おばあちゃんが一人困ってたんだよね、
かけれなくて、
かけれなくて、うん、それ俺自分の携帯電話でさおばあちゃんの家にかけてあげたんだよ。
マッチュリの少女みたいな、
あの時おばあちゃんこの初めて見る携帯電話のこのさ、なんなのこの便利さみたいな感じでさ
驚いたんだよ。
驚いたよ。
今それやったらオリオリ詐欺と間違われるね。
今そんなことやってね、うん、今街でね子供にね平気で声かけたらね連れて帰っちゃうからね警察。
あ、そうなんだよ、
ね、怖くて声かけれないよ。
嫌な時代になったよな。
本当嫌だよ。タクシーもねこれ刺されちゃうでしょ。
刺されちゃう。
で日本もあれタクシー降りつくからね、そのうちね。
そうだよ。もっと最近あれじゃないだって、あのタクシー乗るとさ、うん、あのクリアボードみたいなやつがさ後ろについててさ、うん、簡単に首絞められないようになってんだよ。
昔のさレコーディングで疲れて乗ったタクシーの運転手のおならが臭くてさ、
そう
窓開けた、
そうそうそう、
窓開けたようなことはもう起きないわけだ。これ
起きないよ。
俺の間からでも来るのかな。だから
タクシーの運転手だけが楽しんで終わりだよ。
まったくうるせえ運転手もいるし、くせえのもいるし。
そうそうそう。でもタクシー運転手面白いの多かったね。
多いやつ多いよ、うん、
だってほら俺たちさ結構全国キャンペーンでさ、うん、いろんな地方行くからさ、うん、各地でさいろんなタクシー乗るじゃない、ね、うん、で名古屋でね、うん、あの俺と小太郎君で乗ったタクシーをさ、うん、金髪のさうちのドラムのキューちゃんがね、うん、こう追い越してった時にさ運転手さんがさ、うん、しかしまあ日本人の金髪ってな似合わないねって俺たち言われて俺たちうなずけなかったもん ね、
そうなんだよね、
まあ、小太郎君そうですよねって言ったけどさ、
うん、あの時はね、
うん、あの時もびっくりしたな。あと俺一番面白い運転手はね、
うん、
タクシー無線がどこまで届くんですかって聞いた時に、うん、あれは広島だったかな、
うん、
でね運転手さんがね、うん、広島エリアだと山口の端までは届きますって言ったの。
届くね。
もうだから意外に届くんだなと思ったんだよ。でなんでそんな山口の方とかまでよくねタクシーでいらっしゃるんですかみたいな話したら、うん、女と逃げたんだって。
へ
え。そしたら女房にずっとタクシー会社からあんた帰ってきなさいって言ったのが、うん、ずっと延々行ったら山口の端に行ったらプチッて聞いたらしいだから山口の端までは届く。
どこ、ね、俺さ、うん、初めてギターのワイヤレス買う時にさ、うん、楽器屋でさ、うん、 鳴らしてみてさ、
ワイヤレスね、使ってたよね、
うん、どこまで届くかと思ってさ、うん、楽器屋の外に出て、
ずっと開いてんだろ、
大通りを越えて、うん、ずっと向こうまで行って弾いてて、うん、店員の方見たら店員がちっちゃく見えるんだけど丸ってやってんだよまだ届いてるってことなの、
お茶の水、
うん、お茶の水で、
いいシーンだね、うん、そら
届くんだと思って、
それでどれぐらい距離にして、
かなりあるね、あれ東京ドームの端から端まであるんじゃないの、
おかなり100メートルぐらいある
の、うん、届いたね、だって本当米粒に見えたんだから、熊さんが
ずーい、熊さんって店員が
店員の熊さんがさ
で丸って
丸ってやってたんだから、
すごいな、
丸、うん、で購入を決めたんだもん、
でもその後なんか電波法改正になって、なんかあれじゃないの、そう強力なワイヤレス使っちゃダメだって話だったんだよね、うん、
よくでも俺がワイヤレスの時にさ、タクシーの音とか拾ってたじゃん、
拾ってた、
あ、なんだなんだ、
そう、うん、だからこうライブ中にタクシーの会話が入ってんだよ、
ね、そうそうそう、
ガーッと来た瞬間とかに、うん、はいこっち
そうそうそうそう、ね、あと自衛隊の音とかね、
うん、そうそう、今から向かいますって言われてもね、うんうん、なんだこれっつってね、そうそう、
はいこっちなんとか駐屯地とか入ってたよね、
そうなんで電波法でね、やばかったんだ
よ、きっとね、やばかったと思うよ、うん、やめてもいいよあれ、本当
いろんなことやってたね俺たちね、
まあね、二十数年やってるとね、
ね、ちょっとこれさ、うん、あれあの読もうよ、お手紙、
あ、お手紙来たの、
うん、あ、そう、意外とね、うん、少ない、
なんかラジオとは違うんだろうね、こう、
まず第一にさ、これすごいよ、これどなた宛てにメールする感じなんでしょうかね、
いきなり質問が、質問
がいきなり質問なのこれ、ま
あ、これ今言っとくけど、うん、俺らに来てるってことね、
そうそうそうそう、純ママさんからなんだけどね、
我々に来てますから、
加藤さん、幸太郎さんは海の近くに住むってどう思われますかって、
どう思われるっていいんじゃないっていう感じだよね、
どうなの、郷太郎君とかって海とかさ、うん、好きなの、どう思われますか、
別に
でよく行くじゃん、でも日焼けよくしてるし、
日本の海あんま行かないでしょ、
あ、行かないね、そういえばね、うん、で海外の海は好きなの、
好きですよ、
で海の近くに住みたいか、
自分家ってことでしょ、めんどくさそうだな、
何が
海の近くのホテルならいいね、
あ、ホテル住まい、うん、ってこと、
いや自分ちのものもなんか錆びてきそうで、いろんなものがさ、
あ、確かに潮風でね、
うん、CRC を持つ毎日なんでしょ
CRC ってあの錆止めの、
うん、やだよ
あれ、ね、ネジ振ってんの、あれ、うん、自転車に収集、うん、それやだな、ベタベタしちゃって、
うん、たまにやっぱ行くといいよね、でも実際でも自分が海の近くに生まれて育ったらそれはそれでちょっといいね、
まあ、でも海って憧れるよね、これあれだよ、砂浜の海とさ、うん、漁港に育ったんじゃ全然違うぜ、
漁港でかっこいいけどね、
お前調子のさ漁師のお父さんすごかったな、おっかなくて、
やはりかっこいいじゃん、
なんかあの口答えするためにパンチ飛ぶしさ、
それやりすぎだと思うけどね、
うん、こたつ入ってたんだけど下に何も入ってないんだよ、
フルチン
ってフルチン
あったかそうだね、
すごいんだ、海はこんなもんじゃねえってわけわかんないこと
ですよ、でも俺も結構子供の時フルチンでこたつ入ってたよ、
あ、やっぱいいの、フルチンでこたつって、
なんかね、で子供の時って言ってもね、うちこたつ導入したのはね、1978年、14歳の時だったよね、
ずいぶんあれな、後だね、
おふくろが嫌がったんだ、こたつ
なんでやなの、
分かんない、
掘りこたつじゃないでしょ、
違う
俺、掘りこたつ派なんで、田舎の人だから、埼玉県だから、
掘りか、掘りって中炭入れんでしょ、
まあ電気のもあるけど、まあ、昔はなんか炭みたいななんかやってたね、
堀ってさ、居酒屋なんかでも堀ある
じゃん、いや堀あるじゃん、
あれなんかさ最初王だと思うんだけど、うん、疲れない、
つか足ずっと伸ばしてる方がすごい疲れない、う
ん、10分ぐらいでさ、うん、あぐらって結局上であぐらかくんですよ、
あぐらが疲れないんだよね、
俺は結構いいんだよ、
で14歳で導入、こたつ導入
して、うん、結構だから寒い時とか、うん、そのパンツとか履かないでこたつ入ってるから温まってよかったよ、速攻でやって
どういう、それってあれなの、あのよくさ、あの、うん、マリー・モンローとかがさ、うん、裸で寝てたっていうのに近いの、
あの裸で寝てるっていうのはさ、
外人にすごく多い感
じ、いや僕もあれですよ、あの20歳ぐらいから、うん、まあ、デビューして虹色サーカスぐらいまでは裸で寝てましたよ、うん、
ってことなのに8年間、
いや
4年、あ、違うか、俺がそ8年か4年間か、
4年間ぐらい、う
ん、なんでその理由、
なんかね、やっぱりその方がね、一旦こう溜まったこうあったかい空気は逃さないみたいなさ、
自分から発してる
説があったわけですよ、まあ、ヒートテックだよね現在のね
全然違うんだそれ、
まあ、とにかく当時ね俺ね、うん、丸いかなんかでね、何を土地狂ったのかね、うん、すげえ高い羽毛布団買ったんだよ、
動くと思う、うん、
30何万したんだよ。
高いよ、うん、
今でも使ってるもん、打ち直して。
だってあれでしょ、立憲バッグはまだ買う前、
立憲バッグはもう34万だったね。
そうでしょ。だってそれローンで払ってたぐらいだから、うん、なんでそれと同じぐらい。
でダブルローンだよ。
ダブルローンでしょ。
ダブルローン、おまけでくれたお皿が欲しかったのか分かんないんだけど。
それって買うか。
いや、すげえかっこいい皿だったんだよね、
うん、で30何万払って、
それでその後いろいろ羽毛布団についてさ、リサーチしたところ、うん、裸で寝るのが一番っていうふうになったのね。
あ、そうなんだ、うん、
でしばらくやってたんだけど、うん、ある日やっぱ寒いんじゃないと思って、パンツぐらい履こうと思って、ね、うん、履き出したのきっかけに、うん、まあいろいろこう、これあと背がでかいからさ、うん、足がはみ出たりする
わけよ。そうなんだよね、うん、
でいろいろ、まあ、結局通常に戻ったけどね。
やっぱいい買い物したと思ったの、う
ん、あんま深く考えてないけど、うん、あの時の立憲バッカーのくしゃみでぐらい見るとやっぱり羽毛布団の方がなかなか丈夫だね。
立憲バッカーよりも、
うん、
そうなんだ、うん。じゃあ、告知関係、はい、ライブの予定なんですけど、コレクターズね、2月4日今度の日曜日、リキッドルーム、
はい、
エビスで、ミックスアッププラスチューンインザレイディオボリューム2というイベントに出演、
出ますよ、
はい、我々は後半に出る感じですね。
なるほど、き
っと。あと2月の13日金曜日には川崎クラブチッターで
大の字、
うん、大の字のフェスティバル DRF4、
お
これもたくさん出ますよ。もうスチャダラからスクービーからドハツテン、銀杏
出すぎじゃねえの、
ね、ニートビーツ、まあ、この辺と一緒にやりますね。
あ、そう、
はい、あと2月の20日、
京都ミューズホール、
そうそうそう、久しぶりだね、京都のライブイベントね、
ダイブインブルー、
うん、というイベントにミューズホール、このミューズホール意外と好きなんだよな俺。
いいね、楽屋以外はね、
うん、京都の、うん、そう、楽屋が意外とね、
楽屋がこれ長っぽそくてね、
そうそうそう、うん、居心地悪いっていうか居づらいっていうかね、うん、すごいこれ楽しみですね、
はい、
で翌日21日土曜日が神戸スタークラブでワンマン。
この楽屋なんかさ、
ここが広すぎる、
自分っていうか先輩のうちみたいな感じ、
ね、そうそうそう、真裏にあってすんごい広い、うん、ステージより広いんだよこれ。
ここなんかさ、本当先輩家に遊びに行くような楽屋だよねこれね。
昔布団敷いてあったよね、
うん、お土産屋シンナみたいなさ。
お土産屋シンナって俺でも昔見たさ、渡辺さ、うんうん、ジミー・ヘンドリックスの電気映画でさ、うん、あの頃俺はドラッグに目がなかったよ、いろいろコカインなんとかって、最後にシンナってついた時にさ、
ジミー・ヘンが、
ジミー・ヘン、すげえ親近感覚えたんだけど、ジミー・ヘンに。
え、シンナって向こうの人もやるの？
だからびっくりしたんだよ。
あ、そう、日本の文化じゃないんだ。
じゃないんだ、まあ、みんなやっちゃダメだけどね。このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンウェブ、あ、ボイスウェブ、
ここなんかもう今度さ大の字に行ってもらおう。
そうだな、この
ポッドキャスト毎回毎回同じことさ、
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンって感じでね、ボイスウェブのサイトからダウンロードできます。アドレスは www.voice-wave.jp、
うん、
毎週木曜日の夕方更新、iTunes にも登録されていますので、池袋で検索すれば見つかる。いかにさ iTunes に池袋って言葉がないかだよ。
いや、池袋で検索でいっぱい出てくるよ。
出てくるの？
ちゃんと24まで入れるといいよ。
あ、そうなんだ、うん、例えば池袋何が出てくる？池袋傍聴とかなんの？
いっぱいあった。だそうなんだ、ちょっとがっかりしたんだよ俺らだけかと思って、
池袋分けありストリートとか出てきたら嫌だよね、
うん、俺らだけなのかと思ってさ、うん、ちょっとね、
ちょっとね、池袋
唯一かにしたいたかったんだけど、意外とあって
池袋24まで入れるといいんだね、じゃあね、なるほど、はい、というわけで、リスナーのみんなからメールも受け付けております。宛先は袋24、
はい、
アットマークボイス -wave.net、
うん、
ね、これ人生相談だと思うから普通の相談でいいよね。
まあなんか
受験の
隣のおばちゃんに、なんかおばちゃんなんで俺ら、
俺らおばちゃんなの。だからでも喋りがなんかおばちゃんっぽくなってきたね。
てかやっぱ俺おばちゃんなんだよね。
だからなんでおばちゃんなの、
なんか分かんないけどね。
でもやっぱおばちゃん分かる、分かる分かる、うん、だっておばちゃんずっと喋ってるもん。
おばちゃん恐ろしいよ
ね。
うん、そう、俺昨日飲み屋でさ、うん、飲んでたんだよ、んで、うん、マスターとさ、しかし不景気だよねみたいな話したらね、うん、でだ10年前より今のは金持ってねえんじゃないか俺らだって話してたけど、うん、マスターとしたらさ、うん、横のおばちゃんが俺にさ、うん、10年前まで子供だったんじゃないのって言ったんだよね。
やっぱおばちゃんだ俺たちね、うん、はい、次回もぜひダウンロードしてください。
Do the download、
Do the download。
池袋交差点24時。